今日は引き続き、電動車の書7章を見ていきましょう。作者は自らをコヘレトと呼んでいますが、これはヘブライ語で教師、あるいは電動車を意味する言葉ですね。6章の初めまででコヘレトは人生における知恵とその意味の探求について語ってきました。人は太陽の下で労苦して何を得るのかと。コヘレトが繰り返し語る共通のテーマは、物事がいかに蒸気のようなものであるかということです。まあ、空の空、あるいは虚しい、いろいろな言葉がありますけれども、もともとの意味は蒸気です。私たちは自分のすることの、することに多くのエネルギーを注ぎますが、最後にはその仕事は風に乗って蒸気のように消えてしまいます。良いことは長続きせず、コヘレトは私たちの労苦がいかに多くの問題や悪いことと結びついているかを観察しています。神の賜物である人生を楽しみ、共同体の中で生き、仕事に喜びを見出すことができると言います。コヘレトは電動車の書の後半に入り、人間の労苦というテーマから何が良いことなのかという問いかけに移っていきますね。私たちは何が良いか悪いか、何が良いか悪いかを知っていると思っているかもしれませんが、必ずしもそうではありませんね。例えば、近年になって多くの研究が小麦粉はこれまで考えられていたほど体に良くないことを示唆しています。小麦粉に含まれるグルテンが体重増加、頭痛、関節痛、アレルギー反応など多くの問題の原因となっている人もいるようです。小麦粉に限らず、あらゆる食品において、体に良いと思われていたものがあまり良くないとされたり、体に悪いと思われていたものが、実は思ったより健康的だったりします。本当にコンフューズになりますね。例えば、チョコレートは体に悪いと考えられていたことを覚えています。現在では、チョコレートを食べることで健康上のメリットがあると研究によって明らかになっていますが、それでもチョコレートの食べ過ぎは良くないと理解されていますね。つまり、私たちの人生において何が良いことなのか、悪いことなのかは必ずしも明確ではないことが多いようです。私たちは知恵を得るために神に信頼する必要があります。神はこれまであなたをどのように導いてこられたでしょうか。コヘレトが書いていることを少し見てから、ヨセフの物語と個人的な例を見て、人生がしばしば良いことと悪いことの間で反転することを説明したいと思います。そして最後に、神がどのように導かれたかを見ていきましょう。電動車の書、7章で、コヘレトは多くの良い、すなわちより良い記述を挙げています。コヘレトがこのリストで何を言おうとしているかを理解するのは難しいと思います。まあ、前から6章11節にあるように、 多くの言葉がいかに虚しさを増加させるかを示そうとしているのでしょう。言葉には価値がありますが、その価値には限りがあります。7章に挙げられているリストを用いて、6章12節にある今日のテーマを探求していきましょう。もう一度読んでみましょう。6章の12節。誰が知るだろうか。影のように過ごす虚しい人生において、何が人のために良いことなのかを、誰が人に告げることができるだろうか。その人の後に、火の下で何が起こるかを。私たちの理解には限界があります。このことを示すために、コヘレトの多くの記述は、人が予想することとは反対の面があることに気づきます。コヘレトは、悪いことが良い結果に終わることもあれば、良いことが悪い結果に終わることもあると指摘しています。例えば、墓中の家は祝宴の家に勝ると言っていますね。その祝宴の家という表現は、結婚のお祝いに関連して使われることが多かったので、彼は結婚式に行くよりも、葬式に行った方が良いことがあると言っているのです。どうしてでしょうか。その理由の一つとして、葬式では人生で何が大切かを考えさせられるからでしょう。まあ想像しかできませんけれども、コヘレトはまた、悲しみは笑いに勝るとも言っています。悲しみは笑いに勝るでしょうか。けれども、顔では笑っていても、心の内では悲しみを感じることがあるのは悲しいことですね。一方で、例えば葬儀の時など、人が悲しみを感じる時には、家族や友人との有意義な会話など、とても良い時間になることもありますね。つまり、私たちが良いと思うことが必ずしも良いとは限らないし、悪いと思うことが必ずしも悪いとは限らないですね。これが私たちの人生の現実なのです。快楽だけを求めると、人生の多くの苦痛に満ちているという現実を見逃し、人生には説明のつかない不可解なことがたくさんあるという現実を見逃すことになるでしょう。否定的な発言ばかりでどうかと思う人もいるかもしれませんが、結局のところ、コヘレトは落ち込んでいるのではないようです。彼は人生には肯定的な面と否定的な面の両方があることを理解しようとしているかのようです。そしてこう結んでいます。14節。殉教の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えよう。これもあれも、神のなさること、後のことを人に分からせないためである。神は私たちが受ける祝福の源です。しかし、コヘレトは、人生は常に反映しているわけではないことも認識していますね。人生には逆境や試練に耐えなければならない側面もあって、神はこのようなことが起こることを許しておられます。何が良いことなのか、 あるいは良くないことなのか、私たちの知識には限りがありますが、神が支配し、善のために働いておられることを信じることができます。今日のもう一つの箇所、使徒パウロがローマ人への手紙、8章28節で述べているように、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて、益となることを私たちは知っています。神を拒む者は、不幸と困難に至る道へと向かっていきます。ですが、神の導きを求める者は、人生には多くの苦難があるけれど、神が最終的に支配し、物事を良い方向に導いてくださると信じることができるのです。ある旧約書によれば、創世記37章から始まるヨセフの聖書の物語は、人生がしばしば善と悪の間で反転することを示す良い例だと言います。この物語がどのように要約されているのか、少し時間をとって紹介したいと思います。ほとんど皆さんがヨセフの話も知っていると思いますけれども、物語はヨセフが兄たちについて父に悪い報告をするところから始まりますが、ヨセフ自身にとっては良いことでした。ヨセフは父の寵愛を受け、素敵なコートを受け取り、大いなる夢を抱いていました。ところが、これはあまり良いことではなかったのでしたね。すなわち、ごめんなさい。あまり良くなかったですね。なぜなら、兄たちはヨセフを恨み、攻撃し、落とし穴に放り込みました。兄たちは殺すまではしなかったのは良いことでしょう。しかし、兄たちはヨセフを奴隷として売ってしまうので、これは悪いことになりました。その後、ヨセフは善良な主人に買われ、すぐに自分の家庭を任されるので、これは良いことでした。しかし、その男の妻がヨセフに興味を持ち、誘惑し、ヨセフに不義の罪を着せて牢獄に入れたので、これは良いことではなかったですね。その後、ヨセフはすぐに指導的立場に置かれ、宮廷の役人の夢を解釈することができ、すぐに釈放されることを要求しているので、これはそれほど悪いことではなかったでしょう。ところが、残念なことに、その役人がヨセフとの約束を忘れてしまったので、これは悪い結果となりました。その役人がある時についに思い出したので、ヨセフは牢から出され、王の夢を解釈し、国の大人の指揮官に任命されました。しかし、飢饉という悪いことが起ころうとしていました。ヨセフが見た夢を解釈し、王に警告することができできたので、王は飢饉に備えることができました。このような飢饉の状況で、ヨセフの兄弟たちは食べ物を求めてエジプトに行くことになります。そこで、ヨセフの計らいで穀物だけでなく、密かにお金を与えました。しかし、末の弟が窃盗の罪を着せられ、 牢獄に入れられると脅されると状況は悪くなりました。その時、長男が弟の代わりに残ると申し出、ヨセフが兄弟たちに正体を明かし、悪い関係が修復された家族が再会し、良い方向に転じます。父の死後、兄弟たちはヨセフが自分たちに危害を加えるのではないかと恐れを持ちましたが、ヨセフはこう言いました。創世記50章19節です。19節からです。恐れることはありません。私は神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を謀りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。人生はしばしば驚きをもたらします。皆さんにもヨセフの物語のように、最初は良いように見えたことが悪いことになったり、悪いことが後で良いことになったりした経験があるのではありませんか。先週、古い写真を見ていたら、雪に覆われた高速道路で車をひっくり返してしまった事故の後で撮られた写真を見つけました。皆さんも、ほとんど皆さんもこの話聞いたと思いますが、事故を起こしたのは悪い出来事でしたが、誰も大きな怪我をしなかったのは良かったことでしたね。車が修復不可能なほど損傷したのは残念でしたが、保険金を受け取ることができたのは良かったです。実はその車は古いので、売りたいと思っていたところでした。結局、車を売った場合よりも多くの保険金を受け取ることができたのでした。事故の時、寒空の下で外に取り残されたのは悪かったことですが、事故を見ていた人が、子供たちが暖を取れるようにと車を提供してくれたのは本当にありがたく良かったと思いました。警察、救急車、レッカー車も呼んでくれた人に出会いました。町まで行った後、山の中だったため携帯電話が使えなかったのは残念でしたが、コーヒーショップで使える電話を見つけたのは良かったです。夜の宿を手配するためにいろいろな場所に電話するのに長い時間を費やさなければならなかったのは悪かったことですが、コーヒーショップのお客の一人が子供たちに食事をおごってくれたのはありがたかったですね。ホテルがどこも満室で泊まるところが見つからなかったのは悪かったですが、レッカー車の運転手が安く泊まれるアパートを知っていたのは結果的に良かったし、助けられて感謝しました。最終的に私たちは事故にまつわる良いことも悪いこともすべて神が導いてくださったことに感謝を捧げることができました。人生の現実は、すべてが私たちのためにうまくいくことを保証するものではないでしょう。苦しみながら、神はどこで働いておられるのだろうかと何年も悩む人さえいるのが現実です。神が私たちの痛みを知っているということを忘れないでいましょう。神はイエスを通して、拒絶、 拷問、十字架上の死の痛みを経験されました。ローマ人への手紙8章を最後まで読むと、私たちを神の愛から引き離すことはできないとパウロが宣言しています。38節。死も、命も、見つかりも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも、深さも、その他どんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。祈りましょう。Let's pray. 主よ、私たちがコヘレトの言葉から受け取る深い人生の洞察に感謝します。私たちは何が正しいのか、間違っているのか、良いことなのか、悪いことなのか、すぐに混乱してしまいます。何が最善であるかは、あなただけが知っておられます。私たちは自分の葛藤にとらわれ、あなたがすべての力を持ち、支配しておられることを忘れがちです。私たちが多くのことを知っていると考える傲慢さをお許しください。私たちの理解に限界があることを認め、あなたを必要としていることを認める謙遜さを与えてくださるようにと祈ります。喜びの時にはあなたに感謝を捧げ、困難が訪れた時には、あなたが力を与えてくださり、私たちを導き続けてくださることを信じることができますように。キリストの御名によって祈ります。アーメン。